基礎、家の子、労働を召し集めて表彰す。そもそも義仲、一点の君に向かい立てまつりて、戦には勝ちぬ。首相にやならまし、法王にやならまし。首相になろうと思えども、わらわにならんもしかるべからず。法王になろうと思えども、奉仕にならんもおかしかるべし。よしよし、さらば、関白になろうと申せば、手書きに伏せられたる大武謀、各名申しけるは、関白は大職官の恩勢、藤原氏こそならせたまえ。殿は源氏でわざらせたもうに、それこそ家内候をまじけれ、その上は力及ばずとて、院の三馬屋の別当におしなって、丹後の国をぞ治療しける。院のご出家あれば法王と申し、首相のいまだご元服なきほどは、ご東行にて渡らせたもんを知らざりけるこそ歌でけれ。先の関白松殿の姫君取り立てまつって、やがて松殿の婿におしなる。同じき下月20日余り3日、三条中納言友方卿をはじめとして、継承運閣49人が官職をとどめておっこめ立てまつる。平家の時は43人をこそとどめたりしに、これは49人なれば、平家の悪行には超過せり。さるほどに基礎が老石沈めんとて、鎌倉の先の兵衛之助頼朝、射程カバの患者範頼、苦労患者義経を差し上らせられけるが、すでに法十字殿焼き払い、院、討ち取り立てまつって、天が暗闇になったる義彦石川、総能を登って、戦すべき用もなし。平家物語、巻8、法十字合戦の2回目です。原文は、学び屋ホームページ、学び屋.caesar.net、学び屋.caesar.net で見ることができます。前回は、法十字合戦を終えた義仲側、法王側それぞれの様子をお送りしました。勝利の雄たけびを上げた義仲軍ですが、今回はその義仲がまたも田舎者ぶりを発揮します。それでは本文を見ていきます。基礎、家の子、労働を召し集めて表彰し、義仲は家の子や労働たちを呼び集めて評議をした。義仲のセリフです。そもそも義仲、一点の君に向かい立てまつりて戦には勝ちぬ。そもそも私義仲は天下の主である法王に立ち向かい申し上げて戦に勝った。首相にやならまし、法王にやならまし、天皇になろうか、法王になろうか。なんと自分が天皇や法王になる、などということを言い出した義仲です。セリフの続きです。首相になろうと思えども、わらわにならんもしかるべからず。天皇になろうと思うが、子供の姿になるのはよくない。法王になろうと思えども、奉仕にならんもおかしかるべし。法王になろうと思うが、奉仕の姿になるのもおかしいだろう。よしよし、さらば関白になろうと申せば。よし、それなら関白になろうと申すので。どうも、皇室の仕組みからそもそもよく分かってなさそうな義仲です。手書きに癖られたる大部門を各名申しけるは、文書を書く係としてお連れになっていた大部門を各名が申したことには、各名のセリフです。関白は大職官の恩勢、藤原氏こそならせたまえ。関白にはかつて大職官に任じられた藤原の鎌足様の子孫である藤原氏がなりなさるものです。殿は源氏で渡らせた思うに、それこそ家内候をまじけれ、殿は源氏でいらっしゃるので、それはできないことでしょう。さて、各名の言葉を聞いた義仲の反応です。その上は力及ばず、とて、それならば仕方がない、と言って、院の三馬屋の別当におしなって、院の馬屋の管理をする、役人の長官に無理やり就任して、丹後の国をぞ治療しける。丹後の国を所領とした。院のご出家あれば法王と申し、院が出家なさると法王と申し上げ、首相のいまだご元服なきほどはご東行にて渡らせたもう、天皇がまだ成人されていない間はわらわの姿でいらっしゃるということを、知らざりけるこそ歌てけれ、知らなかったのは情けない。さて、またも義仲は、田舎者ぶりを発揮してしまいました。先の関白松殿の姫君取り立てまつって、前の関白である藤原元房様の姫君を目取り申し上げて、やがて松殿の婿におしなる。そのまま強引に元房様の婿になる。義仲の強引な行動ぶりがエスカレートしていきます。同じ期下月20日余り3日、同じ年の11月23日、三条中納言友方卿をはじめとして、三条の中納言藤原の友方卿をはじめとして、継承運閣49人が官職を とどめてお米立て祭り。大臣や公卿や天上人49人の官職を停止して押し込め申し上げる。どうもやっていることがかつての平家を思わせます。ですが、平家の時は43人をこそとどめたりしに、これは49人になれば、平家の時代には43人の官職を停止したが、義仲の場合は49人だったので、平家の悪行には超過せり、平家の悪行を超えていた。なんと平家以上の悪行ぶりとなってしまった義仲です。義仲が都でこのような振る舞いをしている頃、鎌倉で動きがあります。去るほどに木曽川老関沈めんとて、そのうちに義仲の無法な行為を沈めようと、鎌倉の先の兵衛の助頼朝、鎌倉にいる先の兵衛の助である源の頼朝は、射程下馬の患者範頼、苦労患者義経を差し上らせられけるが、源の範頼や源の義経を都へ上らせたが、すでに宝十字殿焼き払い、院内取り立て祭って、すでに義仲が宝十字を焼き払い、法王と帝を捕らえ申し上げて、天が暗闇になったる義聞こえしかば、天下が暗闇のようになっているとの旨噂になっていたので、そうのを登って戦すべき用もなし、迷うことなく上京して戦うというわけにはいかない様子だった。さて、義仲を取り巻く情勢が徐々に変わりつつある気配ですが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。木曽家の子労働を召し集めて表情し、そもそも義仲一点の君に向かい立て祭りて、戦には勝ちぬ、首相にやならまし、法王にやならまし、首相になろうと思えども、わらわにならんもしかるべからず、法王になろうと思えども、奉仕にならんもおかしかるべし、よしよし、さらば関白になろうと申せば、手書きに癖られたる大部門を各名申しけるは、関白は大職官の恩勢、藤原氏こそならせたまえ、殿は源氏で渡らせたもうに、それこそ家内候をまじけれ、その上は力及ばずとて、院の三馬屋の別当におしなって、丹後の国をぞ治行しける。院のご出家あれば法王と申し、首相の未だご元服もなきほどは、ご東行にて渡らせたもうを知らざりけるこそ歌てけれ、先の関白松殿の姫君取り立てまつって、やがて松殿の婿におしなる。同じき下月20日余り3日、三条中納言友方卿をはじめとして、継承運格49人が官職をとどめてお米立て祭る。平家の時は43人をこそとどめたりしに、これは49人になれば、平家の悪行には超過せり、去るほどに木曽が老関沈めんとて、鎌倉の先の兵衛の助頼朝、射程下馬の患者範頼、苦労患者義経を差し上らせられけるが、すでに宝十字殿焼き払い、院内取り立て祭って、天が暗闇になったるよし聞こえしかば、総能を登って戦すべき用もなし。本日の授業はここまでになります。